差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。正しき者に災いは多いが、主はそのすべてから助け出してくださる。彼の骨をすべて守り、その一本も砕かれることはない。詩編の539番を歌います。の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく感じのものになればなり。アーメン。購読いたします。賛美歌中ほど12ページをご覧ください。購読文第15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ。我が不義をことごとく洗い去り、我は我が咎を知る。我は何時に見かいて、ただ何時に罪を犯し、されば何時、物言うときは正しとせられ、見よ、我横島の中にありて生まれ、何時誠を心の内にまで望み、何時規則をもて我を清めたまえ、我を笑いたまえ、何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、願わくは御顔を我がすべての罪より背け、ああ神よ、我がために清き心を作り、我を見舞いより捨てたもうなかれ、何時の救いの喜びを我に返し、されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、神を我が救いの神を血を流しし罪より我を助け出したまえ、主よ、我が唇を開きたまえ、何時は備え物をお好みたまわす、もし叱らずば我これを捧げん、 神の求めたもを備え者は砕けたる魂なり。
神の神は砕けたる悔しい心を求めたものなり。
賛美73番。信仰告白をいたします。日本キリスト信仰教団信仰告白は貸出賛否か裏表紙内側に調布してございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよりべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らの与える神の言葉にして、 信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰に我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義を結ぶ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の励みに主の再び来たりたまを待ち望む。我は確信し、世々の聖徒と共に主と信条を告白する。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。聖書に記されました神の福音を朗読いたします。今週与えられました聖書箇所は少し訂正がございます。マタイによる福音書の8章の23節から27節です。新約聖書の13ページ、マタイによる福音書の8章23節以下です。イエスが船に乗り込まれると弟子たちも従った。すると湖に激しい嵐が起こり、船は波に飲み込まれそうになった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちは近寄って起こし、主よ助けてください、このままでは死んでしまいますと言った。イエスは言われた。なぜ怖がるのか信仰の薄い者たちよ。そして起き上がって風と湖とお叱りになると、すっかり凪になった。人々は驚いて、一体この方はどういう人なのだろう、風や湖さえも従うではないかと言った。以上です。
お祈りをお捧げいたしましょう。天地の造り主にして、父と子と聖霊の交わりへと私たちを招いてくださる主イエス・キリストの父なる神様、あなたは私たち一人一人を作り、教会を作り、私たちをこれからも支え支配してくださるお方です。何よりもあなたは愛する一人子であるイエス様を私たちにお与えになり、御子の十字架の激しい痛みと苦しみ、そしてご復活の命によって死の力に打ち勝ち、私たちの罪を許してくださいました。今こうして御前に集められた私たちをイエス様の命である聖霊の力によって新しく生まれ変わらせ、あなたの御姿に似るものとしてください。あなたに似るものとされて、あなたと共に永遠に生き、皆を賛美することができますように。そのためにあなたは私たちの薄い信仰をも支えて励ましてくださり、今朝も教会の礼拝へと呼び集めてくださいました。主よ、どうかあなたの前に呼び集めてくださいました私たちに主の御言葉を力強く語ってください。言葉と行い、また思いにおいて、私たちはこの一週間の歩みにおいても多くの罪を犯してきました。私たちの傲慢さも小心さも拒否の心も意地悪で皮肉な心も、あなたは私たち以上に全てをご存知です。私たちは自分の弱さと罪深さの全てをあなたが差し出してくださっている救いの御手に委ねます。私たちをこのままに受け入れてください。あなたの中に満ち満ちている愛の泉によって、貧しく枯れた私たちの全身全霊を潤して、私たちを正しい道へと連れ戻してください。あなたの言葉が私たちに宿り、あなたの言葉によって捉えられることがなければ、私たちは今日という日を生きることができません。主の許しの御言葉によって、今私たちを立ち上がらせてください。あなたが慈しみを持って創造してくださったこの世界は闇、傷つき、被造物は言葉にならないうめきを上げています。今なお力を振るっている暗闇の恐れと苦しみに、世界のあまりにも多くの人々が耐えなければいけない厳しい現実の中で、私たちを脅かす大きな危機をどうか取り除いてください。そのためにも世界の各地で持たれている主の日の礼拝の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますようにお導きください。この世では私たちはまことに小さい漏れです。イエス様によって信仰の薄いものよと呼ばれる漏れです。それでもなおあなたは御子を与えてくださり、私たちと共にいてくださいます。どうか世界の隅々に至るまで主にある喜びが満ち溢れ、主の平和と喜びが行き渡りますように。今この時も厳しい暑さの中で体を弱らせておられる方々がおられることを覚えます。この世の務めやさまざまな事情のために集うことができなかった方々を覚えます。主よ、どうかその一人一人にふさわしい助けを持って臨んでください。特に病を抱えておられる方、重荷を負っておられる方、心に疲れを覚えておられる方、また看護のためにその心を尽くしておられる方がおられます。その一人一人に主の慰めと恵みとが豊かにありますように。今朝大阪教会に使わされて御言葉の御用に用いられている森里信夫先生を支えくださり、大阪教会の礼拝に御言葉の糧を豊かに注いでください。教会学校も本日で1学期を終え、デイキャンプの準備が進められています。準備に当たられている方々に必要な力を与えてくださり、良き備えの時を与えてください。教会で、そしてこの世で捧げられます 私たちのすべての奉仕と献身、そして祈りの上に聖霊の豊かな導きと支えがあり、御心がこの地に実現しますように、この身に実現しますように、この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。たくさんの病人を癒されたイエス様は弟子たちとともに船に乗り込みました。ガリラヤ湖を横切って対岸の村へと行くためでした。このたくさんの病人を癒されたイエス様の周りには多くの人たちが集まってきました。しかしイエス様はその人々を避けるようにして対岸の村へと行こうとされていたのです。イエス様が多くの人々の病を癒したのは、自分の力をアピールしたり群衆の人々の人気を取ろうとしたわけではありませんでした。神様は病む人々や苦しむ人々を常に覚えておられる方だ、そういう神様をお示しになるためにイエス様は癒しの技を行われました。イエス様がその奇跡を行ったのは、永遠の命が確かにあるということ、そこに誠の希望と喜びがある、そのことを人々に伝えるためでした。命の誠の支配者は死の力ではなく命の源である神様だ、そのことをイエス様は人々に伝えたかったのです。この集まった群衆を避けるようにして向こう岸に渡ろうとしていた、そこから今日の物語は始まります。このイエス様と弟子たちが船に乗り込もうとする直前に、この今日読んでいただいた聖書の直前に、その前に記されていますけれども、一つのエピソードが挟まれています。イエス様と共に船に乗り込もうとしていた弟子のもとに父親の訃報が届きました。その弟子はお父さんの葬りの務めを果たすためにその場を離れさせてほしい、そうイエス様に願い出たのであります。しかしイエス様はその願いを却下されました。そういうエピソードです。私に従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。いつの時代であっても親が亡くなるというのはどのようなことを置いても最優先に対処すべき事柄です。しかしイエス様の答えは平たく言うと放っておきなさいということでした。この厳しい冷酷とも思えるイエス様の命令に弟子はどのような反応を示したのか聖書には記されていません。しかし病を癒していただきたいと集まってきた人々を避けるようにして船に乗り込もうとしていたイエス様は、本当の命の源、死に打ち勝つ命のありか、そのことをこの弟子にも伝えたかったのだと思います。友人であるラザロを前にして、ラザロの死を前にしてイエス様はこうおっしゃいました。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。このイエス様が、私に従いなさい、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさいと言われたとき、それは死の力の虜にされて父親の葬りに向かうのではなくて、死に打ち勝つ力を持つこの私に従ってきなさい、そういうイエス様の招きの言葉です。そのように命じることによって亡き父親との関係も 死によって途切れてしまうのではないのだということ、そしてこのイエス様に付き従うということが本当の意味で自分の父親を大事にすることなのだということをこの弟子に伝えたかったのだと思います。死や死の恐怖がこの私たちの中心にもこう居座る時があります。その向こうに神様が隠れてしまって、私たちはその神様を必死になって探してしまう、そんな時があります。イエス様はこの私が死の力に打ち勝ってあなたと共にいる、だから安心して私に従ってきなさい、そうこの弟子にもイエス様を伝えたかったでしょうし、私たちにもそう伝えてくださっています。こうして弟子たちとイエス様は船に乗り込みました。イエス様が船に乗り込んで、そして弟子が付き従う、そういう表現になっています。昔からこの船は教会を指していると言われてきました。信仰を与えられるということは、イエス様に付き従って同じ船に乗り込むということです。このマタイ福音書が書かれた当時、特に教会は激しい迫害の中にありました。この移ろいやすい湖の天候のように、教会はいつも揺れ動き、激しい批判の嵐にあっていたのです。一行は船に乗り込んで沖に漕ぎ出しました。すると嵐が起きて船は沈みそうになりました。ここで嵐とあるのは、本来は揺れ動くという意味です。マタイによる福音書では、イエス様が十字架にかけられた時、そしてご復活されて墓を空にした時、やはり地が揺れ動いた、同じ言葉で記しています。豪華な大きな客船に乗ればまるで大地にいるかのように揺れを感じないと思います。しかし教会という船に乗っている時、私たちは激しい揺れを覚えるかもしれません。しかしその激しい揺れの中にあって、イエス様は私たちと共にいてくださるのです。しかしこの激しく揺れ動く船の中で、イエス様は眠っておられました。このイエス様にとって、この激しく揺れ動く船というのはご自身の眠れる居場所であったのかもしれません。しかしそれは弟子たちにとっては大変なことでした。彼らにとって、その勝手知ったる湖はたやすく凪であれば渡れることができたと思います。しかしそうはいかなかった。弟子たちは寝ているイエス様に近寄ってこう言います。主を助けてください、このままでは死んでしまいます。ここで弟子たちがイエス様を星にかかったのは、自分のもう最後、死を意識して、せめて最後でもイエス様の指示に従おうと思ったからでしょうか。あるいはパニックになって嵐の中で寝ていて、水をかき出す作業の手伝いもしてくれないイエス様を叩き起こしたということでしょうか。冷静沈着な人であれば、寝ているイエス様をそのままにして、自分たちのやれることを最後までやり通そう、そう思ったかもしれません。ここで自分がもし同じ場所にいたら、イエス様に対してどういう態度を取るだろうか、そういうことを考えてみることも、自分自身の信仰のあり方を考えてみる上でやりやすいといいますか、参考になるやり方ではないかと思います。普段特別なことがなければ、私たちも目覚めているイエス様、私たちのもとに来てくださるイエス様、 心の扉を叩き続けてくださるイエス様、そういう、アクティブな、そういうイエス様を思い浮かべます。しかし私たちの人生の大きな嵐の中で、激しく揺さぶられるような経験の中で、イエス様は本当におられるのだろうか、寝ているんではないだろうか、私のことに関心などないのではないだろうか、そのような疑いや迷いが私たちの中にも簡単に生じてくるのです。嵐の中で、主を助けてください、このままでは死んでしまいます、そう訴えた弟子たちの心の中には、イエス様への信頼と疑いの思いが入り混じっていたと思います。父親の葬儀をあげることを許されなかった弟子もこの中にいたことでしょう。彼はイエス様に付き従ったために、父親の葬りにも立ち会えず、今度は自分の命の危機に直面をしました。死の恐怖、死の力が再びこの弟子を捉えようとしていました。しかし結果的に嵐は止み、皆命が助けられました。現代に生きる私たちのような合理的な科学的な思考が当たり前になっている者にとって、本当にこんなことをイエス様ができたのだろうかと、まず疑ってかかると思います。合理的な解釈をするなら、イエス様が目を覚ましたとき、たまたま嵐が止んだ、それがあまりにも劇的な体験だったので、皆の弟子たちの心に深く刻みつけられて、奇跡の体験として語り継がれた、まあ、そのように解釈することも可能だと思います。しかしこの物語が私たちに本当に伝えたいことというのは、皆が奇跡的に嵐から助かったというハッピーエンドではないのです。嵐の中で私たちと共にいてくださるイエス様の存在を、この物語は伝えたいのであります。嵐の中で寝ていたイエス様は、弟子たちの死の恐怖とは無縁の世界にいたわけではありません。共に激しく揺れ動く小舟の中にいてくださって、そこを居場所と定めて寝ておられました。このイエス様の眠りというのは、嵐以上に本当に恐るべき方の怒り、神の怒りをよく知っている者の眠りでした。その方の怒りをたった一人で引き受けるために生まれてきた者の眠りでした。クリスマスの夜、貧しく暗い馬小屋で布にくるまれたイエス様に与えられた名前、インマヌエル、神は私たちと共におられる、この名前がこの嵐の中で実現をしたのです。そしてこのインマヌエル、イエス様がおられる場所に、私たちの居場所もまたあるのです。私たちと共にいてくださることを知らせるために、イエス様は合言葉のようにして一つのフレーズを口にされます。それが信仰の薄いものよ、そういうお言葉です。死の恐怖を目の前にして、自分の信仰は分厚くて丈夫で簡単に破れるものではない、そのように言い切れる者は誰もいないのです。信仰の薄い者たちよ、そう呼びかけていただいて、私たちは初めて自分の中心にはイエス様がいてくださり、この自分にもイエス様が語りかけてくださっていることを知るのです。この呼びかけの言葉は、イエス様に付き従うことを決意して信仰を与えられても、途中でつまずきや疑いを経験をして信仰の足取りが弱ってしまう私たち、その私たちにかけられている言葉です。たとえ薄くても、確かに私たちに信仰はあります。イエス様は信仰のないものとは言われませんでした。 私たちは人生の嵐の中で、死の恐怖に直面する中で、信仰の薄いものよ、そう呼びかけてくださるイエス様によって信仰へと、神様の命へと呼び戻されるのであります。この物語をそのまますっと読み流してしまいますと、弟子たちの必死の要請に応えてイエス様がすぐに動いて嵐を鎮められた、そんなふうになります。しかしすぐに祈りが聞かれるはずだ、そのような理解で読みますと、やはりこの結果にばかり目がいってしまいます。私たちの実際の経験はどうでしょうか。人生の嵐にあったときにはこうはいかないのです。この奇跡物語が私たちの本当の物語となるためには、結果ではなくてイエス様から目をそらさないことが大切なのです。祈っても祈っても神様の答えはなく、嵐は止む気配がない、それが私たちが直面する嵐の実態です。しかしこの止むことのない人生の嵐の中で、なぜイエス様寝ておられるのですか、神様どこにおられるのですか、そのように叫ぶようにして祈るとき、イエス様は私たちに語りかけてくださっています。なぜ怖がるのか、信仰の薄いものよ。私たちは何を怖がるのでしょうか。私たちが恐れるものは死そのものよりも、死に至らせるような暗い力、絶望の力、無力感に襲われるような、そのようなどうしようもない力を恐れているのだろうと思います。私たちの中心からそのような死の力、絶望の力を追い払い、激しく揺れ動く嵐を叱りつけて凪になるまで、立ち去ることなくイエス様は私たちの中心にいてくださるのです。この奇跡物語は、この奇跡物語は繰り返し私たちにこのイエス様の言葉を伝えてくれています。なぜ怖がるのか、信仰の薄いものよ。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きるのだ。お祈りを捧げしたいと思います。御在天の父なる神様、私たち一人一人の人生の嵐の中でイエス様を与えてくださり、信仰を与えてくださり、イエス様に付き従うための教会を与えてくださいました。信仰と疑いの中で揺れ動く私たちの手を、あなたは決して離すことがないお方です。信仰の薄いものよと呼びかけていただきながら、たとえ嵐の中にあってもイエス様にしか実現できない平安のうちに、この一週間の歩みを全うすることができますようにお導きください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
感謝を持って賛美いたしましょう。賛美歌296番。
お座りください。献金を捧げます。祈りを捧げます。天の父なる神様、この聖日も私たち一人一人の信仰と健康を整えてくださり、この招かれました礼拝で共に主を賛美することができましたことを感謝いたします。ただいまは小田先生により本当の命の根源の主を示してくださいました。私たちともすればあなたを離れ自分勝手に歩み暗闇に迷ってしまいます。健康面、経済面、また人との関係の面で困難に出会い迫害に出会います。しかしあなたは嵐をも沈められるお方です。嵐の中でも共にいて私たちの信仰がなくならないようにと祈ってくださるお方です。私たちを招き改めて私たちと共にあることをある平安に感謝いたします。この喜びを世の人々に伝える器として私たちを用いてください。私たちの群れの中にはいろいろな事情で礼拝出席がかなわない方がおられます。どうか必要な助けでもってあなたがお支えくださいますように。また教会学校は今日から夏休みに入ります。この期間も幼い魂の成長をあなたが守ってくださいますように。ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。清めて主の御用のためにお持ちください。一言祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
7月の誕生会をいたします。別紙をご覧ください。この月に誕生日を迎えられる方々、洗礼を授けられた 記念の日を迎えられる方々、信仰を告白した記念の日を迎えられる方々を覚えて、御言葉を拝読し祈りを捧げます。その方たちの名前は別紙に記されている通りです。継承を略させていただきます。まず7月に誕生日を迎えられる方々の名前をお読みいたします。1日、竹山孝子。3日、中西純。12日、中島恵里。13日、岡崎由美子。16日、若木恵里。白石由里。17日、辻和美。19日、杉野より子。24日、田中花。25日、池田ひろ子。斉藤よしみ。27日、川崎真紀子。久保田幸子。松藤敦子。前川貴子。28日、森鈴子。29日、曽馬千鶴。白石道。引き続き洗礼を授けられた記念の日、信仰を告白された記念の日をお迎えになる兄弟姉妹のお名前をお読みします。3日、中西純。24日、若木恵里。26日、前川貴子。以上です。この方たちを覚えて祈りを捧げましょう。はじめに聖書を拝読いたします。マタイによる福音書11章28節、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。祈りを捧げます。父なる神様、7月に地上の命を授けられた方々のお名前、洗礼を授けられ、また信仰を告白して新しい命に生きる人生の記念の日を迎えられた方々のお名前を御前で読み上げました。あなたはこれらの方々に地上での命と天にある永遠の命を与えてくださいました。命の書にその名を記されているこれらの方々を礼拝の中で共にその名を覚え、祈りを捧げることが許されている幸いを心から感謝いたします。それぞれの方々のこれまでの人生の中であなたの愛と導きとが豊かにあったことを感謝しつつ、今よりのちも見てのうちにあって新しい一年の歩みを守り導いてください。御心がお一人お一人の上に豊かに成就しますように。重荷を負って苦労するとき、イエス様の御体なる教会で安息と祝福の時が与えられますように。そしてイエス様の命をいただいて、そこから再び歩み出すことができますように、あなたの愛のうちにとどまり続けさせてください。この願い祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。以上で7月の誕生会を終わります。
報告いたします。週報をご覧ください。本日礼拝直後に青年会の5分間集会が御堂でございます。お堂のあと1階ホールで婦人会の礼会が、そして引き続きその後事務室により婦人会の委員会が開催されます。お覚えください。また3階会議室で臨時の教師会が開催されます。個人消息、 本日森里牧師は日本キリスト教団大阪教会での説教のご奉仕に当たられています。大阪教会の上に特別の顧みがありますようにと祈ります。小川和江姉妹、本日お怪我のために出席かないませんでしたが、7月の役員会において日本キリスト教団鳥居坂教会への転入が承認されました。また出席かないましたら牧師先生の方から紹介していただきます。今週の集会17日の水曜日に定例の聖書研究祈祷会が持たれます。久保田先生による聖書研究は10回の第6回目、出エジプト記20章12節とマタイによる福音書8章の21節22節です。朝10時半より司会中山雅子姉妹、裏をご覧ください。教会学校は本日もって夏休みに入ります。2学期は9月1日より始まります。その前日の8月31日の土曜日にはアイスクリームデーを催します。覚えてご予定ください。7月27日の土曜日にうちの YMCA リトリートセンターにてデイキャンプを行います。それに先立ちまして次週21日朝9時半よりオリエンテーションを行います。デイキャンプ出席される方は必ずご参加ください。次週礼拝後には教会の大掃除をします。神様の器として用いられる教会をみんなで清め、暑い夏に備えたいと思います。食券の販売をしております。学生割引券もありますので、特に青年の方ご協力のほどお願いいたします。28日より夏のプログラムに入ります。水曜日朝の聖書研究会はお休み、24日が今学期最終となります。夏のプログラムの間、夜の祈祷会は牧師および執事が担当いたします。それぞれの奉仕者を覚えてお祈りください。その他各自修法をご覧ください。それとご起立いただきまして唱詠の541番を歌います。
願わくは主があなた方を祝福し、あなた方を守られますように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられますように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜りますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともに今も後も豊かにありますように。アーメン。